爽やかな人になる30の方法。その1。爽やかな印象は努力によって手に入れられるもの。第一線で活躍する俳優やモデルは爽やかな人たちばかりです。綺麗な肌、真っ白な歯、サラサラした髪、キラキラした笑顔、ポジティブな考え方、明るく元気な話し方、おしゃれなファッション。爽やかな俳優やモデルを見ていると自分もああなりたいと憧れることも多いのではないでしょうか。きっとあなたの周りにも爽やかな人がいるでしょう。爽やかな人は異性からも同性からもモテるので自然と人が集まってきます。爽やかな人に憧れる一方で、もともと私は爽やかなタイプではないと嘆く人もいるでしょう。生まれつきの顔立ち、肌質、髪質によっては爽やかな印象を出しにくい人もいるでしょう。爽やかになりたい気持ちはあっても、中には諦めかけている人もいるかもしれません。確かに爽やかな印象には先天的な要素も存在します。生まれつき顔立ちが整っていたり肌が綺麗だったりすれば爽やかな印象も出やすくなるでしょう。さらにポジティブ思考の性格ならますます爽やかな印象も倍増です。顔立ちも肌質も性格も遺伝的要因が影響しているのは事実。しかし爽やかな印象のすべてが生まれつき決まっていると思っているなら誤解です。すべてが生まれつき決まっているわけではありません。爽やかな印象は努力によって手に入れられるものです。先天的な要因は一部であり、大半は後天的な努力が重要です。例えば顔立ちです。もともと整った顔立ちでなくても、普段からニコニコした表情や笑顔を心がけていれば爽やかな印象も出やすくなります。肌質も努力次第です。スキンケア、食事、睡眠、ストレス解消を心がければ、綺麗な肌を手に入れることができます。清潔感も努力によって手に入れられます。服装、髪型、持ち物など、小綺麗な様子に整えれば、自然と爽やかな印象も出やすくなります。性格もすぐ変えることはできませんが、前向きな考え方を意識すれば、だんだんポジティブ思考が身についてきます。シミができても、レーザーを使えば消せます。歯並びが悪くても、矯正すれば治せます。たとえ歯が抜けても、差し歯を入れれば綺麗になります。爽やかな印象の大半は、努力によって手に入れることができます。お金や手間暇がかかることもありますが、逆に言うとお金や手間暇さえかければ報われるのです。爽やかな印象は努力に比例して向上する特徴があります。しかも勉強とは違い、短時間で手に入れることも可能です。爽やかに才能は不要です。必要なのは努力です。あなたが爽やかな人になれるかどうかも、これからの努力次第です。どうせ、無理、自分にはできない、と、ふてくされるのではありません。爽やかな自分に生まれ変わる。という意気込みで努力を心がけましょう。爽やかな印象は、頑張った人が報われる世界です。爽やかな自分に生まれ変わる。前向きに意気込んでいる時点で、すでにあなたは爽やかな一歩を踏み出しています。爽やかな印象は生まれつきと決めつけず、努力によって手に入れる。爽やかな人になる30の方法。その2。爽やかな人には爽やかな笑顔がある。爽やかな笑顔になる4つのポイント。爽やかな人の特徴の一つ。それは爽やかな顔です。キラキラ輝くような笑顔はまさしく爽やかの象徴です。爽やかな人になりたいなら、まず笑顔が欠かせません。しかし一言で笑顔と言っても笑い方は様々です。クスクスした笑い方。大きな口を開けた笑い方。はにかんだ笑い方。 微笑むような笑い方、こそこそした笑い方。笑い方によって印象や雰囲気は様々です。上品に見える笑顔もあれば、そう見えにくい笑顔もあります。何も意識しないで普通に笑うのもいいですが、できるだけ爽やかに見える笑い方を意識した方が、爽やかな印象も向上します。ポジティブな気持ちに任せて笑顔を作るのもいいですが、できるだけ爽やかな笑顔を意識してみてください。爽やかな笑顔を作るには次の4つがポイントです。ポイント1、無理に笑いを我慢しない。シワができやすくなることを心配して無理に笑いを我慢する人がいます。中には笑いじわやほうれい線を気にしてわざと笑いを我慢する人もいるかもしれませんが、考えすぎです。もちろん重要な会議やデリケートな話し合いなど笑いを我慢すべき場面もあります。しかし無理に笑いを我慢すると爽やかな印象が出ません。あくまで私的な場面ならどんどん笑っていくといいでしょう。笑いじわにはポジティブな印象があるため、どんなにシワが多くなっても気になりません。笑っている瞬間はシミがあっても目立たなくなります。無理に笑顔を隠さず積極的に笑う方が好印象です。ポイント2、歯を見せる。口を閉じたまま笑うのもいいですが、爽やかさを意識するならやはり歯を見せる笑い方の方が好印象です。白は爽やかを象徴する色。白い歯が見えると爽やかな印象もアップします。食後はきちんと歯を磨いておくと、ますます白い歯が引き立ちます。口臭もきれいになって一石二鳥です。白い歯が見えると些細な笑顔であっても明るく笑っているような雰囲気が出ます。ポイント3、上の歯だけ見せる。爽やかさのためには歯を見せた笑い方が大切ですが、とにかく歯を見せればいいわけではありません。歯の見せ方にポイントがあります。下の歯は見せず、上の歯だけ見せる笑顔の方が上品で爽やかに見えます。笑顔との相性性も抜群です。ポイント4、手で口元を覆わない。笑うとき、手で口元を覆い隠す人がいます。もちろん、食事中、口の中の食べ物が見えないよう、手で口元を覆うときならいいのです。食べ物を相手に見せるのは、不快な印象を与えてしまいます。また、口元のシワを気にして、口元を手で覆い隠す人もいるかもしれません。しかし、せっかくいい笑顔も、手で隠しては意味がありません。笑顔になるときは、口元を手で覆わないこと。私の笑顔を見て、と言わんばかりに、堂々と笑顔を見せた方が、爽やかな印象が出ます。できるだけ、爽やかな笑顔を心がける。爽やかな人になる30の方法。その3。何でもないときでも、ニコニコした表情を心がける。無表情になっていませんか？仏頂面になっていませんか？どちらも普通の表情と思うかもしれませんが、注意が必要です。無表情も仏頂面も普通の表情ではあるものの、不機嫌に見えやすい特徴があります。機嫌は悪くないにもかかわらず、不機嫌のように見られるのは損でしょう。感情や気持ちが感じられないため、周りの人から見て何を考えているのか分かりにくい雰囲気が出ます。何より華がありません。無表情も仏頂面も普通の表情であるゆえに、ポジティブな印象がありません。人を寄せつける魅力が少ないため、人から話しかけられにくくなります。そこで心がけたいのが笑顔です。もっとも爽やかな表情はニコニコした笑顔です。面白いことがあって笑うときは白い歯を見せて笑いましょう。笑うときにはしっかり笑うこと。笑いじわができても歯茎が見えても気にしない。 声を出して笑うことも大切です。しっかり声を出して笑う方が明るく楽しく爽やかな印象も出やすくなります。また、笑う時だけでなく、普段からニコニコした表情を心がけたい。つまり、何でもない時でもニコニコした表情を心がけるということです。面白いことがないのに笑えないと思うのは考えすぎです。大げさに笑うわけではなく、微笑む程度でいいのです。微笑むくらいなら、今すぐできるはずです。例えば、口角を少し上げてみてください。口角を少し上げてみるだけで、にっこり微笑んだ表情の出来上がりです。少しだけ口角に力を入れるだけですが、全体的な表情は随分変わります。普段から口角を上げた口元を意識していれば、明るくて爽やかな印象が出やすくなります。不思議なことに、笑顔を心がけていると、だんだん明るい気持ちになっていくでしょう。爽やかな俳優やモデルを思い浮かべてください。爽やかな人は話している時にニコニコしているのはもちろん、黙っている時もニコニコしています。むすっとした表情は見せず、いつもニコニコした表情です。だから、いつも表情に華があり、明るく爽やかな雰囲気が出てきます。自分には無理だと思わないでください。笑顔はすべての人に与えられた素晴らしい能力です。笑顔、笑顔、また笑顔。ぜひ、笑顔の似合う人になってください。優れた話術がなくても、ニコニコしているだけで明るい雰囲気を出せます。ニコニコした表情が普段の表情になれば、自然と爽やかな人になれるのです。普段からニコニコした笑顔を心がける。爽やかな人になる30の方法。その4。歯並びが綺麗だと爽やかな印象が倍増する。爽やかな人になりたいなら、綺麗な歯並びも大切なポイントです。歯並びが悪くて困ることはない。歯並びは悪いけど気になるほどでもない。八重歯だけどチャームポイントになっている。そう思う人もいるのではないでしょうか。もちろん、綺麗な歯並びは必須ではありません。噛むことさえできれば、普通に食事もできます。歯並びが悪くても、話したり、笑ったりすることに支障はないでしょう。しかし、爽やかな印象を考えるなら、歯並びは綺麗である方が、断然有利です。爽やかな俳優や、モデルは、歯並びが綺麗、という特徴があります。綺麗に歯が並んでいると、知的で上品な印象が伴い、魅力的に映ります。笑った時、歯並びが綺麗だと、爽やかな印象も倍増します。歯並びが綺麗というだけで、確実に好印象が増すのですから、歯並びは侮れません。八重歯、出っ歯、すき歯も魅力や、個性の一つと言えますが、やはり、綺麗な歯並びが一番。もし歯並びのズレがひどく目立つなら、歯列矯正を行うといいでしょう。専門の歯科医院に行けば、歯列矯正を受けることができます。費用は高額になりますが、発育段階の歯列矯正なら医療費控除の対象になるため、ある程度費用を抑えることが可能です。仮に成人であっても、社会通念上、歯列矯正が必要と認められた場合、医療費控除の対象になります。歯並びの矯正はお金だけでなく時間もかかります。矯正期間は数年を要するのが一般的です。経済的、時間的な負担が大きいため面倒がる人も多いですが、歯並びは健康にも関係します。歯並びが悪いと虫歯ができやすくなったり、噛み合わせが悪くなって消化不良を起こしたりなどの弊害があります。健康への投資と考えれば高額とも言えないはずです。歯は体に直接身につける宝石と考えてみてください。美しいアクセサリーを身につけなくても、綺麗な歯さえあればそれだけで美しい。歯に装着する矯正装置が目立つのが嫌なら、目立たないタイプの装置もあります。綺麗な歯並びはプラスに働くことがあっても、マイナスに働くことはありません。 気軽に行えることではありませんが、今後の人生を考えるなら選択肢の一つとして検討してみる価値はあるでしょう。歯並びがきれいに整っている方が美容にも健康にもプラスに働きます。歯並びが悪いなら歯列矯正を検討してみる。爽やかな人になる30の方法。その後、爽やかな人は肌がきれい。爽やかな人にはきれいな肌が特徴です。透明感のある肌、ツルツルとした肌、しっとり柔らかな肌、きれいな肌は爽やかなシンボルの一つです。活躍している俳優やモデルはみんなうっとりするほどきれいな肌です。肌が美しいだけで自然と爽やかに映ります。もちろんニキビや吹き出物があるからといって悪いわけではありません。思春期ならニキビができるのは普通のこと。皮脂の分泌が活発になる時期なら肌が荒れることもあるでしょう。大人であっても仕事で頑張っているとストレスや睡眠不足が原因で肌の調子が悪くなることもあります。悩みもストレスもない生活を送りたいところですが、現代社会ではなかなか難しいのが現実です。しかし仕方ない状況とはいえ放置するのはよくありません。ニキビや吹き出物でいっぱいの肌は爽やかさを妨げてしまう要因の一つです。肌が荒れているより綺麗である方が好印象なのは間違いありません。爽やかな人を目指すなら綺麗な肌になるよう心がけましょう。綺麗な肌の方が見た目も雰囲気も爽やかになれます。スキンケア。まず大切なのはスキンケアです。きちんと洗顔料や化粧品を使って肌を清潔な状態に保ちます。肌が乾燥すると肌荒れだけでなくシワの原因にもつながります。肌が乾燥しないよう保湿を心がけましょう。乾燥肌の人は入念な保湿を心がけ、潤いのある肌を保ちましょう。脂性肌の人はこまめな洗顔を心がけ、余計な皮脂や角質を取り除きます。ニキビや吹き出物に悩んでいるなら専用の洗顔料や化粧品を使うといいでしょう。お金や手間暇はかかりますが、肌への投資として考えると十分な価値はあるはずです。日焼け対策、紫外線対策も年間を通して心がけたい。紫外線は遺伝子を傷つけるため肌の老化だけでなくシミやそばかすの原因にもなります。また紫外線はニキビの原因になることも知られています。ニキビの原因であるアクネ菌は紫外線を感知するとポルフィリンという毒素が発生します。紫外線は活性酸素の発生も促すためニキビの悪化につながります。日光に当たることが多いときはきちんと日焼け止めを塗っておきましょう。食事と睡眠。見落としがちなのは食事と睡眠です。スキンケアさえ重視すれば肌がきれいになると思うのは誤解です。肌の表面をきれいにするならスキンケアが有効ですが、肌を内側からきれいにするなら食事と睡眠が重要です。肌は食事から作られます。栄養バランスの取れた食事をして肌にたっぷり栄養を与えましょう。成長ホルモンの大半は睡眠中に分泌されます。また肌の新陳代謝の大半は睡眠中に行われます。しっかり睡眠をとれば成長ホルモンも分泌され、肌の新陳代謝も促されます。質の良い食事と睡眠は質の良い肌を作る土台です。スキンケアだけでなく食事と睡眠も重要課題として取り組みましょう。ストレス対策。勉強や仕事など私たちの生活はストレスに満ちています。ストレスとは切っても切れない関係ですが、大切なのはストレスとの付き合い方です。できるだけストレスを減らす生活を心がけましょう。またストレスがあっても溜めすぎないことも大切です。 ストレスをためるとホルモンバランスが崩れる原因になるため肌に影響します。ストレスをため込まないよう定期的にストレスを発散させていきましょう。趣味を楽しむのもよし、運動を楽しむのもよし、温泉やマッサージなどリラックスを楽しむのもよし、睡眠不足なら時間があるときにとにかく寝るのもいいでしょう。平日は忙しくても週末や休暇にたっぷり寝るのも上手な過ごし方です。スキンケアだけでなく食事、睡眠、ストレス解消を心がけることで肌の調子も整っていきます。ニキビは病気の一種。意外と知られていないことですが、ニキビや吹き出物は劣気とした皮膚の病気です。正式な病名は尋常性痤瘡と呼ばれます。アクネ菌が増殖して肌に炎症を起こす症状です。放置しておくと症状が長期化して陥没の跡が残ることもあります。陥没の跡は一度できるとなかなか改善が難しいため厄介です。思春期だから治せない、大人の吹き出物は仕方ないと諦めないでください。思春期のニキビであれ、大人のニキビであれ、なかなか治りにくいかもしれませんが、治せる病気です。なかなか肌荒れが治らなくて困っているなら、早めに病院で見てもらうといいでしょう。少しでも綺麗な肌になるよう、スキンケア、食事、睡眠、ストレス対策を心がける。爽やかな人になる30の方法。その6、清潔感なくして爽やかな人にはなれない。爽やかな印象に欠かせないのは清潔感です。どれだけ性格が明るくてどんなに笑顔が素敵でも不潔では台無しです。不潔な状態で爽やかな人になるのは不可能です。爽やかを心がける上で清潔感は最重要の一つですから、しっかり意識する必要があります。もちろん、完璧な清潔感を心がける必要はありません。清潔感はあればあるほどいいですが、相手に不快感を与えない程度で十分です。清潔感は、ここだけすればいい、というものではありません。清潔感は、全体的な雰囲気から総合的に判断されるものです。次のことを、できる範囲から一つずつ、心がけていくと、清潔感が出やすくなります。服装。普段からきれいめの服装を意識しましょう。靴、ズボン、T シャツに注目してみてください。客観的に身だしなみを見たとき、汚れが目立っていないでしょうか。自分では問題ないつもりでも、いつの間にか汚れや黄ばみが目立ち、相手に不快感を与えることがあります。節約精神も大事ですが、清潔感はもっと大事です。同じ衣類を長く愛用するのもいいですが、汚れや黄ばみが目立ってきたら、新しく買い替えた方がいいでしょう。爪。爪はきちんと短く切っておきましょう。中には長く伸ばしたい人もいるかもしれませんが、爪が長いと垢もたまりやすくなって不衛生です。短く爪を切っておく方が指も動かしやすくなって快適です。地味に見えるかもしれませんが、清潔感は最高です。フケにも注意しましょう。肩にフケが落ちていませんか？頭皮にも新陳代謝があるので、誰でもフケはありますが、目立ちやすさには個人差があります。フケが目立つなら、フケを防止するシャンプーやリンスがあるので、検討してみるといいでしょう。歯。食後は、きちんと歯磨きを心がけましょう。きれいに歯を磨いて、食べかすを取り除きます。食べかすが歯の隙間に挟まっているなら、歯間ブラシを使って取り除くといいでしょう。白い歯を保つことができれば、笑顔にも自信がつきます。 きちんと歯磨き粉を使って歯を磨けば息もきれいになって快適です。ひげ、男性ならひげのケアも欠かせません。ひげは必ず剃らなければいけないわけではありません。注意したいのは不精ひげです。ひげにこだわりがあるのもいいですが、不精ひげでは清潔感に乏しいと言えるでしょう。おしゃれの一環としてひげを残したいなら、せめて形や長さを整えておく方が好印象です。ひげの処理に迷ったら、きちんと剃っておくのが無難です。持ち物、見落としがちなのは持ち物です。持ち物も身だしなみの一つと考えてください。せっかく身だしなみはきれいでも、持ち物が不衛生では爽やかな印象が出ません。財布やバッグなど汚れたり擦り切れたりしているとかっこよくありません。もし長く愛用しているものならメンテナンスが有効です。裁縫や手芸が苦手なら専門の業者に依頼するのも選択肢の一つです。もし汚れや傷が目立って対処のしようがなければ、新しく買い替えるのも一つの選択肢です。体臭、体臭にも気をつけてください。香水の香りは OK でも、汗臭い匂いは NG です。悪臭は目に見えませんが、不快感を与える力は絶大です。何日もお風呂に入っていないと、だんだん汗臭い匂いが目立つようになります。汗と垢が混ざってしばらく経つと、独特のアンモニア臭が漂い始めます。たとえほのかに匂う程度でも大きな減点になります。当然ですが、汗臭い匂いを香水で消そうとするのは言語道断です。匂いが上書きされそうですが、実際は匂いの分子がアンバランスに入り混じり異臭になるだけです。忙しい時もあるでしょうが、できるだけ毎日入浴を心がけるのが得策です。清潔感は総合的な心がけが大切です。爪だけ、服装だけ、持ち物だけと部分的に意識するのではなく、全体的に心がけることが大切です。また清潔感は日々の生活習慣が大事です。一回限りではなく、普段から習慣として心がけることで爽やかな印象も定着します。清潔感が出るように意識する。爽やかな人になる30の方法、その7、爽やかな印象の服装は白系が一番。爽やかな印象の服装を心がけるなら、意識したい色があります。白系です。もちろん完全な白でなくても構いません。ミルキーカラーやパステルカラーなど、明るく柔らかい中間色も白系の一つです。白は汚れが目立つと苦手意識を持つ人もいるでしょう。確かに小さな汚れも目立つので、気遣う場面も増えるでしょう。暗い色の方が汚れが目立ちにくく、ごまかしやすい。白は平凡すぎる、白は無難でつまらないと思う人もいるでしょう。慣れ親しんだ色の一つであり、面白さには欠けるかもしれません。しかし爽やかな印象を考えるなら、白系が一番です。白以上に爽やかな色はありません。爽やかを最も象徴する色は白です。そのため白系の服装を意識すると、爽やかな印象も出やすくなります。汚れが目立ちやすいデメリットはありますが、考え方によってはメリットでもあります。汚れへの注意喚起が促せるので、振る舞い方が丁寧になるメリットがあります。無難でつまらない色と思うかもしれませんが、誤解です。カジュアルでもフォーマルでも、白は定番であり基本です。あなたが白の服装の人を見て不快に思うことがないように、周りの人も白い服を不快に思うことはありません。むしろ明るくてポジティブな印象の方が目立つでしょう。少なくとも評価を下げる色ではありません。 例えば白のワイシャツは爽やかな服装の定番でしょう。ビジネスでもプライベートでも白のワイシャツは清潔感があり好印象です。あるいは明るい青のワイシャツも悪くありません。明るい青も白に近いので爽やかな印象を出せます。プライベートなら白のズボンを履いてみるのもいいでしょう。派手な印象を持つかもしれませんが、女性だけでなく男性でも似合います。最初は違和感があったとしてもしばらく着続けているとだんだん慣れていくでしょう。若い人向けのコーディネートというのも誤解です。白のズボンは10代や20代はもちろん30代や40代が履いてもおかしくありません。爽やかな印象だけでなく若々しい印象も出ます。爽やかな印象を考えるなら白を基調にしたコーディネートを考えるといいでしょう。白は爽やかさのシンボルです。白はあなたを爽やかにさせるのです。白系の服装を心がける。爽やかな人になる30の方法。その8。シンプルな身だしなみから爽やかな印象が生まれる。爽やかを意識するとき注意したい身だしなみがあります。それは派手な身だしなみです。爽やかな印象を出したいとき派手な身だしなみを考える人もいるかもしれません。派手なアクセサリーを身につける。しっかり化粧をする。高級ブランド品を身につける。何もしないより何かした方がいい。何も飾らないより何か飾った方がいい。そう思って積極的なおしゃれをしたくなる人も多いのではないでしょうか。確かに身だしなみを整える意味では素晴らしい心がけです。不潔な身だしなみに比べればはるかに好印象。清潔感があって整った印象もあり積極的な雰囲気もある。きちんとした自分を見せたいという意欲も感じられます。少なくとも不快な印象はないはずです。しかし爽やかな印象を出したいなら派手な身だしなみは落とし穴です。派手な身だしなみからは承認欲求や自己顕示欲が感じられます。アピールが強いと自己中心と思われ逆に興ざめをさせる恐れがあります。強い主張や個性が感じられると爽やかな印象を妨げてしまうでしょう。大切なのはあくまで清潔感。派手にすることではないのです。ではどんな身だしなみを心がけるべきか。身だしなみはシンプルを心がけましょう。厚化粧は避け、薄化粧を心がけます。派手なアクセサリーは避け、落ち着いたアクセサリーで十分です。持ち物も無理に高級ブランド品を持つ必要はなく、普通のブランドで十分です。ロゴが目立つものは避け、無地か控えめの柄がいいでしょう。シンプルを恐れないでください。地味で質素に思えるかもしれませんが誤解です。シンプルな身だしなみは基本の印象があるため爽やかな雰囲気が出やすくなります。シンプルな身だしなみをしていると心も考え方もシンプルに見えます。もし自分で判断しにくいなら周りの人に身だしなみを確認してもらっても構いません。派手すぎないかなと聞いてみると客観的に評価してくれるでしょう。シンプルな身だしなみから爽やかな印象が生まれるのです。身だしなみは派手ではなくシンプルを心がける。爽やかな人になる30の方法。その9。爽やかな香水をつけたから爽やかな印象が出るとは限らない。そうだ。香水を使えば爽やかな印象を出しやすくなるのではないか。香水は良い香りがするので爽やかな印象が出やすいと考える人もいるでしょう。香水は見えないアクセサリーです。見ることも触れることもできませんが、おしゃれの一つとして有効です。確かに世の中には爽やかな印象をテーマにした香水も存在します。例えばシトラス系の香水です。レモン、オレンジ、グレープフルーツ。 新鮮で澄み切った印象があるため、爽やかな印象も出やすくなるでしょう。また、ソープ系の香りも爽やかな印象として定評です。清潔感のある香りには、爽快ですっきりした印象が出るでしょう。その他、メーカー独自で開発した香りもあります。バラやハーブに似た香りには、爽やかな印象だけでなく、ほんのりした色気も感じさせます。爽やかな印象を与える香水なら、積極的に使っていきたいと思う人も多いかもしれません。もちろん、香水の利用も選択肢の一つですが、安易な利用には注意してください。香水の難しいところは、人によって好みが分かれるという点です。自分では爽やかな香りと思っていても、相手にとっては苦手な香りと感じるかもしれません。香りの好みは人それぞれ。残念ながら、すべての人に好かれる香りはありません。爽やかな香りとしてはシトラス系が代表的ですが、世の中にはシトラス系の香りさえ苦手とする人がいます。爽やかな印象アップとして香水の利用も一つの選択肢ですが、無理に使わなければいけないものではありません。つまり、爽やかな香水をつけたから爽やかな印象が出るとは限らないのです。たとえ相手が好む香りだとしても、つけすぎると悪臭に変わります。収穫は匂いに慣れやすい特徴があります。最初は少量でも、何度か使っているうちにだんだん量が多くなる場合があります。爽やかな人になるつもりが、かえって悪臭の目立つ人になっては笑えません。香水を利用するのもいいですが、つけ方には注意した方がいいでしょう。香水をつけるなら、目安はほのかに香る程度です。直接体に吹きつけるのは避けます。天井に向けて香水を吹きかけ、落ちてくる霧の中をくぐるのがいいでしょう。香水をつけるべきか迷ったら、つけないのが無難です。無臭を嫌う人はいません。香りがないのは刺激がなくてつまらなく感じますが、最も無難です。清潔感を出すために香水を使うなら、量や場面で注意する。迷ったら無臭にする。爽やかな人になる30の方法。その10。ハキハキした話し方には爽やかな印象がある。爽やかな印象を出すためには話し方が大切です。専門的な話は不要です。面白いネタも高度な話術も必要ありません。心がけるのは、ハキハキした話し方です。小さな声、おどおどした態度、もごもごした話し方、曖昧で回りくどい言い方、だらだら長々した話し方。心当たりがあるなら注意が必要です。話し方によっては、いつの間にか爽やかな印象を妨げているかもしれません。もちろん、話し方も個性の一つです。人によって性格が異なるように、話し方も人によって異なります。個性の一つとして考えるのもいいですが、少なくとも、もごもごした話し方は聞き取りにくいでしょう。コミュニケーションは、お互いの声が聞き取れなければ成立しません。もごもごした話し方は、自信や元気がないようにも感じます。退屈、つまらない、やる気がない、といったネガティブなニュアンスがあります。いくら個性とはいえ、話し方の癖で悪い誤解を招くのは不本意でしょう。当然ですが、爽やかな印象もありません。面接、プレゼン、何であれ、もごもごした話し方は評価を下げる原因になります。爽やかな印象を出したいなら、ハキハキした話し方が大切です。聞き取りやすい声を心がけましょう。大声を出す必要はなく、相手が聞き取りやすい声で十分です。おどおどした態度ではなく、堂々とした態度を心がけましょう。しっかり前を向いて、相手の目を見ながら話すと、自信と余裕に満ちた印象が出ます。滑舌の良い話し方を心がけましょう。語尾までしっかり発音した話し方の方が、言葉を聞き取りやすくなります。 簡潔にわかりやすい話し方を心がけましょう。難しい言葉や回りくどい言い方は避けます。結論から話す話し方にするとわかりやすくなります。不明や未確定のことははっきり話せないように思えますが、誤解です。わからないことならわからないとはっきり言えます。まだ決めていないならまだ決めていないと言えるはずです。自信のないことなら自信がないと言えるはずです。ハキハキ話すとポジティブな雰囲気が出るので爽やかな印象がアップします。受け答えもできるだけハキハキした話し方の方が好印象です。例えば人から手伝いをお願いされたとします。仕方ないな、別に手伝ってあげてもいいよという嫌味な言い方は感じが悪い。否定しているわけではありませんが、すっきりしない印象があります。いいよ。もちろん。と明るく即答した方が爽やかな印象が出ます。特に注意したいのは疲れている時です。勉強や仕事で疲れている時は、態度も話し方もダラダラしやすい。たとえ疲れていたとしても、できるだけハキハキした話し方を心がけましょう。疲れている時こそ自分を奮い立たせ、元気のいい話し方をしたい。ハキハキした話し方なら、会話のテンポも良くなって盛り上がりやすくなります。普段からハキハキした話し方を心がけ、自分の印象を高めていきましょう。ハキハキした話し方を心がける。爽やかな人になる30の方法。その11。爽やかさと姿勢の美しさは比例する。爽やかな印象を出すためには姿勢を意識しましょう。猫背になっていませんか？前かがみの姿勢になっていませんか？パソコンやスマートフォンが普及したせいで姿勢の悪い人が増えています。猫背や前かがみの姿勢はお世辞にも爽やかな様子が出ません。元気がなく疲れている様子に見えます。若い人でも姿勢が悪いと10歳老けて見えてしまいます。悪い姿勢が長期的に続くと腰痛や内臓圧迫の原因にもなります。爽やかな俳優やモデルを思い出してください。爽やかな俳優やモデルは必ず姿勢が綺麗です。前を向き背筋が伸び堂々とした姿勢になっています。背筋が伸びていると自信と余裕が溢れている様子に見えるので一層爽やかに見えます。爽やかな人を目指すなら綺麗な姿勢を心がけましょう。姿勢に遺伝は関係ありません。姿勢の良し悪しはあなたの心がけが全てです。病気や障害である場合を除けば姿勢は本人の努力で改善できます。前を向き、肩の力を抜いて背筋を伸ばす。さらに少し顎を引けば完璧です。これだけで美しい姿勢が実現できます。足を組むのもできるだけ避けた方がいいでしょう。椅子に座る時もできるだけ背もたれに寄りかからず浅めに座り背筋を伸ばした状態が理想です。特にパソコンやスマートフォンを使うときは姿勢が悪くなりやすいため注意が必要です。パソコンやスマートフォンを使うときでもできるだけ綺麗な姿勢を意識しましょう。背筋を伸ばすと疲れると思うのは腰の筋肉を使って背筋を伸ばしているからです。背筋を伸ばすのに実は筋肉の力はさほど必要ありません。背骨をまっすぐ安定させ、背骨の上に上半身を乗せるようにしてみてください。こうすると、ほとんど筋肉を使わないので、疲れにくく姿勢を維持できます。コツをつかんで慣れてくると、実際は綺麗な姿勢の方が疲れにくいことに気づくはずです。筋肉への負担も小さいため、血液の流れも良くなり、健康的です。姿勢が良くなると疲れにくいだけでなく集中力も持続しやすいメリットもあります。特に疲れているときは自然と姿勢も悪くなりやすいため注意してください。仕方ない状況もありますができるだけ美しい姿勢を心がけましょう。 姿勢が美しいと魅力的な様子に見えます。体全身からポジティブな雰囲気が出てくるようになります。爽やかだから姿勢が良くなるのではありません。姿勢が良いから爽やかになれるのです。爽やかさと姿勢の美しさは比例するのです。背筋を伸ばして美しい姿勢を心がける。爽やかな人になる30の方法。その12。ポジティブ思考は心の中に太陽を持つようなもの。自分も周りも明るく照らす。ネガティブ思考に陥っていませんか？どうせ無理。できるわけがない。すべてがつまらない。確かになかなか思うようにうまくいかない場面では諦めやすくなるでしょう。弱気の心が芽生え、考えも卑屈になります。後ろ向きな発言や考え方は爽やかではありません。まだ何も挑戦も取り組んでいないのに最初から無理、不可能、できないと決めつけるのはよくありません。マイナス面だけ注目したりネガティブに考えたりすると周りを暗い雰囲気にさせてしまいます。たとえ表向きは清潔感のある身だしなみであってもどんよりした雰囲気が出てしまいます。確かに性格は遺伝的要因があることも確認されています。生まれつき悲観的な性格だから仕方ない、そう思う人もいるかもしれません。生まれつき悲観的に考えやすい性格ならなかなか明るく考えるのは難しいように思えます。しかし性格のすべてが遺伝で決まるわけではありません。遺伝の影響とはいえあくまで一部です。性格のすべてが先天的に決まることではなく、経験、習慣、環境などの後天的要因によって変えていくことが可能です。たとえ生まれつき悲観的な人であっても努力と経験によってポジティブ思考になることは可能です。爽やかになるためにはポジティブ思考を意識しましょう。何事においても良い風に捉えようと前向きに考えることが大切です。ポジティブ思考はあくまで考え方ですから、日頃の努力と習慣によって実現できます。ポジティブ思考は心の中に太陽を持つようなものです。物事を肯定的に捉える考え方は自分も周りも明るく照らします。きっとできる、なんとかなるという2つの言葉を軸に生きると爽やかな印象が出ます。考え方を明るくすることで気持ちも明るくさせていけます。話をしていてもポジティブである方が元気で明るい雰囲気も出ます。たとえ悪い状況でも前向きに考えることが大切です。ふてくされることなく意地でも前向きに考えましょう。悪い状況こそポジティブ思考を鍛えるチャンスと考えたい。困難に直面したとき、もうダメだとすぐ諦めるのではありません。可能性が 1% でも残っているならまだ希望はあるということ。まだいけると考えて限界ギリギリまで挑戦しましょう。ポジティブ思考になると自然と発言も明るくなります。人を褒めたり元気づけたり慰めたりできます。自然と明るい発言が増えるので多くの人からもっと一緒にいたいと思われるようになります。考え方がポジティブになると爽やかな印象だけでなく未来に希望を持てるようになります。何事も良い風に考えるのでいつも人生にワクワクできます。体の内側から生きるエネルギーも湧いてくるようになるのです。さあポジティブ思考を心がけましょう。まず自分はポジティブ思考になれないという考え方から改めませんか。ポジティブ思考になる、今から自分は生まれ変わると思うのがポジティブ思考です。自分の人生は自分で決めるものです。ポジティブ思考になって太陽のように輝き、自分も周りも明るく照らしましょう。ポジティブ思考になって何事も前向きに考える。爽やかな人になる30の方法。 その13。愚痴や文句を言う人は、爽やかとは無縁。爽やかな人になりたいなら、愚痴や悪口に要注意です。私たちの日常では、愚痴や悪口を言いたくなる場面があります。予定が狂ってイライラする。不愉快な出来事に遭遇して腹が立つ。気に入らない出来事があってムカムカする。人間は感情の伴った生き物。時には感情が乱れるのも仕方ありません。問題は発散方法です。イライラした時にありがちなのは愚痴や悪口としての発散です。ぐちぐち愚痴を漏らす。陰で悪口を言いまくる。もしくは直接相手に向かって罵声を浴びせる。愚痴や悪口を言えば自分は気持ちがすっきりするかもしれません。しかし愚痴や悪口を言っていると爽やかな人にはなれません。愚痴や悪口といったネガティブな発言は人に不快感を与えるため悪印象です。愚痴や悪口を言う人に爽やかな人はいません。裏表のギャップが大きいため周囲の人を驚かせます。ドロドロした雰囲気を生み出し人を寄せつけない人になります。愚痴や悪口ばかり言っていると今度はあなたが愚痴や悪口を言われるようになるでしょう。たとえ本人に聞こえなくても陰で悪口を言うのは NG です。悪口を言ったあなたは良くても、聞かされた相手はいつか自分も陰で文句を言われそう、と感じ、ゾッとしているでしょう。愚痴や悪口で笑いが取れたとしても、下品です。相手が楽しそうに笑っていたとしても、相手が本当に心から笑っているかは疑問です。相手は付き合いで仕方なく笑っているだけかもしれません。愚痴や悪口を言っている限り永遠に爽やかな人にはなれないのです。愚痴や悪口を言う癖があるならやめることです。非生産的であり不毛です。愚痴や悪口に時間や体力を使うくらいなら自分の仕事に集中することです。派閥があっても参加しない。淡々と自分の仕事に集中した方がはるかに建設的で好印象。何より爽やかな印象があります。どうしても言いたい一言があって我慢できないなら注意、忠告として伝えるのがいいでしょう。愚痴や悪口として発散させるくらいなら直接本人に伝える方がまだ好印象です。言い方には十分注意して丁寧に伝えるようにします。相手が納得すれば改善につながります。もし相手に言っても仕方ない不満なら紙に書くことをお勧めします。メモ用紙でもノートでも何でも構いません。言っても仕方ない不平不満は気が済むまで紙に書いてしまいます。手が疲れようと指が痛くなろうと書いて書いて書きまくる。書き終わった紙はゴミ箱に捨てれば OK です。これなら誰の迷惑にもならず、個人で簡潔にストレスを発散できます。イライラしても、愚痴や悪口を言わないようにする。爽やかな人になる30の方法。その14。爽やかな人は挨拶も爽やか。爽やかな挨拶をするための3つのポイント。暗い挨拶をしていませんか。小さな声で挨拶。会釈だけの挨拶。無表情で挨拶。もちろん挨拶をしているだけまだいいのですが、かの泣くような声では印象がよくありません。最低限の挨拶さえできればいい。挨拶をするほど元気がない。挨拶なんてしなくても仕事さえできればいい。様々な意見や事情があると思いますが、中途半端な挨拶では爽やかな印象が出ません。爽やかな印象を出すためには、きちんとした挨拶を心がけましょう。心がけたいのは爽やかな挨拶です。爽やかな挨拶をするためのポイントは3つあります。明るく元気であること、積極的であること、笑顔であることです。ポイント1。 明るく元気であること。爽やかな挨拶をするためには、まず明るく元気であることがポイントです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。明るく元気な声の挨拶にはパワーが感じられます。一緒に頑張りましょうという意気込みを伝えることができます。相手はきちんと挨拶ができて礼儀正しい人だなと感心するでしょう。挨拶をしなくて相手に不快感を与えることはありますが、挨拶をして相手に不快感を与えることはありません。挨拶は時間にしてほんの3秒程度です。疲れている時もあるかもしれませんが、挨拶の一瞬くらいは、から元気でもいいので、明るく元気な挨拶を心がけましょう。元気がないなら、気合を入れて、心を振り絞りましょう。たとえ落ち込んでいても、挨拶くらいは、明るく元気を心がけましょう。ポイント2、積極的であること。爽やかな挨拶をするためには積極的であることもポイントです。相手に挨拶をされてから挨拶をするのもいいですが、受動的です。同じ挨拶でも、やはり自分から進んでする挨拶の方が意欲や熱意が感じられるため、好印象です。先か後かという些細な順番ですが、印象に大きな違いをもたらします。挨拶はできるだけ自分から積極的にしていきましょう。ポイント3、笑顔であること。忘れてならないのは笑顔です。笑顔は元気がこもった精神的なプレゼントです。にっこりした笑顔で挨拶することで、相手も爽やかな気持ちにさせることができます。挨拶の効果をバカにしてはいけません。たかが挨拶されど挨拶。たった一言の挨拶であっても、相手を爽やかな気持ちにさせることができるのです。たとえ疲れていても、積極的に明るく元気な挨拶を心がける。爽やかな人になる30の方法。その15。無理をしないで生きることが爽やかになるコツ。疲れやストレスに満ちた生活では爽やかにもなれません。辛くて苦しい状態では爽やかな生活を送るのは難しい。疲れを溜め込んだ状態では表情に生気がなく悲壮感が漂います。もちろん適度なストレスやタイムプレッシャーも時には大切です。ストレスのおかげで精神力とメンタルが鍛えられタフになります。タイムプレッシャーのおかげで、やる気や集中力が高まり、仕事の効率を上げることができます。ストレスやタイムプレッシャーも役立つ場面があるのも事実です。しかし、限度を超えると、かえってダメージになります。爽やかに生きるためには、できるだけ無理をしないことが大切です。疲れやストレスは限界になってから対処するのではなく、早めに対処することが大切です。例えば仕事です。仕事の量が多すぎるとき、どうするか。仕事の量が多すぎるときは素直に人に協力をお願いしましょう。責任感を持って仕事をするのは素晴らしいですが、無理をするのは良くありません。無理に一人で抱え込んでも仕事に押しつぶされるだけ。ミスが発生しやすくなったり、納期に遅れたりしては、迷惑をかけてしまいます。一人では、無理、もしくは、厳しい、と判断したときは、素直に協力をお願いするのが得策です。仕事で疲れたとき、どうするか。仕事で疲れたときは、無理をせず、休憩を入れましょう。疲れているとき、無理に頑張っても、良い仕事はできません。集中力が低下すると、単純なミスが増え、仕事の質も低下します。頑張る、と、無理をする、は、違います。頑張るのはいいですが、無理をするのは、体調を崩す元になります。 区切りのいいところで仕事を止めて休憩を入れるのが得策です。休憩も仕事の一環です。きちんと休憩するからしっかり仕事ができます。素直に休んでおく方が疲れもスムーズに回復するので再び仕事に集中できます。体調が悪い時どうするか。体調が悪い時は素直に休みましょう。体調が悪いにもかかわらず無理に体を酷使すると回復が遅くなります。むしろ余計に悪化させてしまい長期化する可能性もあります。無理に出社して周りの人に病気をうつしてはかえって迷惑です。素直に休んで体調を回復させた方が自分も周りも幸せです。都合があるためそれぞれ完璧に実現するのは難しいですが、できるだけ近づける努力はできるでしょう。無理をしないで生きることが爽やかになるコツです。できるだけ無理をしないようにする。爽やかな人になる30の方法。その16。下を向いてだらだら歩かない。前を向いてキビキビ歩く。自分の歩き方を振り返ってみましょう。歩く行為は平凡で日常的なので意識することは少ないかもしれません。勉強や努力をしなくても誰でも普通にできること。歩き方について意識することは少ないのではないでしょうか。しかし歩き方も爽やかな印象に影響するポイントの一つです。歩き方によってあなたの印象は随分変わります。まず気をつけたいのはダラダラした歩き方です。ノロノロ歩く。うつむきながら歩く。足を引きずるように歩く。怪我や病気をしているわけでもないのにダラダラした歩き方をしているのは爽やかではありません。疲れて気だるそうな様子があって暗いイメージがあります。やる気や元気がなくて疲れている様子に見えます。若い人が下を向きながらダラダラ歩いていると10歳年を取って見えるでしょう。いくら清潔感があろうと笑顔が素敵であろうとダラダラした歩き方をしていると爽やかには見えないのです。爽やかな人を目指すならキビキビした歩き方を心がけましょう。前を向き背筋を伸ばして颯爽と歩きましょう。わざわざ小走りをする必要はありませんが、スピード感のある歩き方は大切です。歩き方にスピード感があると動きが引き締まって爽やかな印象が出やすくなります。キビキビした歩き方からは力強さと凛々しさが感じられます。目的を持って効率よく動いているような印象も出てかっこいい。少し大股になって歩くと余裕のある印象も出やすくなるでしょう。注意したいのは疲れている時です。疲れている時は下を向いたりすり足になったりして歩き方が弱々しくなりやすい。仕方ない時もありますが、できるだけキビキビした歩き方を心がけましょう。歩き方を意識するだけで今すぐあなたは爽やかになれます。ダラダラした歩き方より、キビキビした歩き方を心がける。爽やかな人になる30の方法。その17。きちんと相手の目を見て話す人からは爽やかな印象が出る。会話の際、きちんと相手の目を見て話していますか？照れや緊張があると目をそらした話し方になりがちです。異性や初対面の人の前では一層抵抗感も強くなり目をそらしたくなるでしょう。普段から目をそらした話し方が癖になっている人もいるでしょう。もちろん目を見なくても声さえ聞き取れれば会話は可能です。電話が声だけで成立しているように対面でも声だけでコミュニケーションは成立します。別に目を見なくても会話はできる。相手の目を見て話すのは苦手。目を見たところで意味がない。様々な意見があるでしょう。しかし目をそらす話し方は爽やかな印象がありません。 アイコンタクトという言葉があるように、目も大切なコミュニケーションの一つです。目は言葉を発しませんが、言葉のようにメッセージを伝える力があります。相手の目を見ない話し方は、自信と余裕がないように映ります。おどおどした様子に映って、相手にすっきりしない印象を与えます。相手はどうしたのだろうと、だんだん不安や心配が出てくるでしょう。体調でも悪いのだろうか。何かやましいことでもあるのだろうか。コミュニケーションが苦手なのだろうか。さまざまなネガティブな様子が伝わってきます。また、目をそらした話し方は相手に不快感を与えることもあります。真面目に話を聞いていない態度に見えることがあります。話したくない、早くその場から去りたい、など、ネガティブなニュアンスを与えてしまうこともあります。自分でそのつもりはなくても、思わぬ誤解を招くのは不本意でしょう。たとえ、ハキハキした話し方であっても、目をそらした話し方だと、爽やかな印象は出ないのです。爽やかな人になりたいなら、きちんと相手の目を見て話すようにしましょう。目を見て話すのは、コミュニケーションの基本です。照れや緊張があっても、きちんと相手の目を見て話す。きちんと目を見て話す人からは、強い自己肯定感が感じられます。自信と余裕があり、迷いがないように映ります。きちんと話をすると、話が楽しい、あなたともっと話したい、などのポジティブなメッセージも伝えられます。もちろん、凝視する必要はなく、適度に目をそらすことも大切です。あまり目を長く見続けていると、相手に威圧感を与えるため、適度に視線を外すことも心がけたい。目をそらす目安は3秒前後で1回です。5秒以上の凝視は威圧感を与えるため注意が必要です。たとえ緊張する相手だとしても、できるだけ相手の目を見て話したい。きちんと相手の目を見て話す人からは爽やかな印象が出るのです。恥ずかしくても、きちんと相手の目を見て話す。爽やかな人になる30の方法。その18。トラブルを明るく話せる人こそ爽やかな人。爽やかな人になりたいなら、普段から明るい話を心がけましょう。楽しい話、嬉しい話、面白い話。ポジティブな話をすればするほど自然と爽やかな印象も出ます。ポジティブな話の時はいいのです。難しいのはこの逆です。トラブルの話です。詐欺にあった話。仕事でミスをした話。事故に巻き込まれた話。トラブルの話題になるとどうしても不幸な印象が出るため暗い雰囲気になりがちです。暗い話題はデリケートです。相手も答え方が難しくなり、気遣いが増えるでしょう。しかし、トラブルの話が禁止というわけではありません。自分の身に降りかかった出来事は全て話のネタになります。実際に起こった出来事なのですから、わざわざ隠す必要はありません。心がけたいのは話し方です。爽やかな人を意識するなら、トラブルの話の時こそ明るく話しましょう。楽しそうに話す。ニコニコしながら話す。自分で大笑いしながら話す。自分で自分の失敗を笑ってもいい。自分に起こったトラブルの話は絶好のネタになります。人のトラブルを笑うのは NG ですが、自分で自分のトラブルを笑うのは OK です。明るく話せば、トラブルの話題であっても、楽しい雰囲気に包まれます。辛い出来事の話であっても、嬉しい出来事の話であるかのように話すことが大切です。トラブルを明るく話すことで、大したことはない、すでに克服できている、というポジティブなニュアンスも伝えられます。平気な様子で話すので、相手も余計な気遣いをしなくて済みます。たとえ、まだ、トラブルを乗り越えていない状態であっても、やはり、明るく話した方がいい。乗り越えたから、明るく話せるのではありません。 明るく話すから乗り越えられるのです。心の中は暗くても表向きは明るく振る舞いましょう。ネガティブな気持ちはポジティブなパワーで吹き飛ばせばいいのです。話の印象は内容より話し方で決まります。くよくよしながら本当に大変でしたと嘆くのではありません。ニコニコしながらもう本当に大変だったよと笑い飛ばしましょう。トラブルの話だから暗く話さなければいけないルールはありません。むしろ逆です。トラブルの話だからこそ明るく話しましょう。最近あなたはどんなトラブルがありましたか？そのトラブルをニコニコしながら明るく話してください。トラブルを明るく話せる人こそ爽やかな人なのです。トラブルの話でもニコニコしながら明るく話す。爽やかな人になる30の方法。その19。見栄や虚勢を張らず嘘や言い訳もしない。素直な心を持った人こそ爽やかな人。時々頑固な人を見かけます。人のアドバイスを無視する。自分の考え方にこだわろうとする。周りの意見を拒んで自分の殻に閉じこもる。もちろん自分にとって大切な価値観ならしっかり守りたいと思うのは普通のこと。価値観を尊重することは生き方を尊重することでもあります。価値観を大事にするから人生の喜びも楽しみも深まります。プライドがあるならこだわりたいと思うのも当然です。プライドは自信でもあります。ビジネスでもプライベートでも心の支えとなっているプライドなら簡単には譲れないでしょう。時には自分を大きく見せたくて見栄や虚勢を張ることもあるはずです。しかし価値観やプライドを大切にするのは良くても大切にしすぎた結果頑固になってはいけない。頑固になったままでは爽やかな人にはなれません。あなたが頑固な人を爽やかと思わないようにあなたも頑固になっていると爽やかな人になれません。いくら清潔感がありどれだけ笑顔が素敵であっても頑固では台無しなのです。爽やかな人になりたいなら素直を心がけましょう。見栄や虚勢を張らず嘘や言い訳もしません。できるだけ自然体で振る舞いましょう。人の言うことに逆らわず前向きに受け入れます。もちろん無条件に相手の言葉をすべて受け入れるのではなく、できるだけ従順に受け入れるということです。素直を心がけると心が柔らかくなります。相手の言葉をきちんと受け入れられる人は好印象です。素直を表現するには当たり前を心がけるだけです。例えば人から親切を受けたら素直にありがとうとお礼を伝えます。人に迷惑をかけてしまった時は素直にごめんなさいと謝ります。プレゼントをもらった時は素直に嬉しいと喜びと感動を表現します。楽しいことがあれば楽しいと言い、面白いことがあれば面白いと言うだけです。難しい知識も技術も必要ないので、今すぐ心がけることができます。大切にしている価値観やプライドがあったとしても、頑固にならず、妥協や譲歩の余裕を持ちたい。臨機応変に対応できる価値観やプライドこそ本当に素晴らしい心です。いきなり素直になるのが難しければ、少しずつ素直になっていくのもいいでしょう。例えば最初は感謝の言葉から始めて慣れてくれば次に謝罪の言葉を心がけます。ゆっくり進めていけば無理なくステップアップができるでしょう。素直な心を持った人こそ爽やかな人なのです。素直を心がける。爽やかな人になる30の方法。その20。相手の気持ちを察することなくして爽やかな人にはなれない。爽やかな人には爽やかな行為があります。明るく面白い話で相手を楽しませる。 悩みの相談に乗る。相手に優しく接する。爽やかな行為を心がければ、お互いが楽しめ、爽やかな印象にもつながります。では、爽やかな行為なら何でもいいかというと、それは違います。爽やかな行為とはいえ、押し付けがましくなるのはよくありません。例えば、親切です。親切に接するのはいいですが、無理に押し付けては不快感を与える原因になります。相手はリズムやペースを乱し、ストレスになるでしょう。喜べ、感謝しろ、と言わんばかりの行為は、かえって悪印象。必要としていない親切は、ありがた迷惑になる可能性もあります。親切は、あくまで相手が必要としていることを行うことがポイントです。相手が遠慮している様子なら、あえて控える勇気も大切です。明らかに嫌がっているなら、やめておくのが得策です。会話でも注意が必要です。笑いの価値観は人それぞれ。自分には楽しく感じることが相手も楽しく感じるとは限りません。自分は楽しい、面白いと感じることであっても、相手は退屈、つまらないと感じることもあります。自分は愉快、爽快と感じることであっても、相手は不愉快、憂鬱と感じることもあります。相手の様子が不自然なら、何らかの事情が考えられます。相手が退屈に感じている様子なら、話題を変えた方がいいでしょう。相手が急いでいる様子なら、早めに会話を切り上げた方がいいかもしれません。大切なのは、相手の気持ちを察する、ということです。独りよがりや、自意識過剰には、注意しましょう。相手の気持ちを察しながら、臨機応変な対応を心がけることが大切です。相手の言葉、表情、態度はすべて、心を読み取る手がかりです。心の中を見ることはできなくても、手がかりから推測することは可能です。相手の気持ちを察してこそ、爽やかな行為も生きてくるのです。相手の気持ちを察して、臨機応変な対応を心がける。爽やかな人になる30の方法。その21。疲れるのはいい。大切なのは疲れを見せないこと。疲れた時、あなたはどんな態度になりますか？声が小さくなる。動きが遅くなる。表情が悪くなる。疲れた時は元気のない様子になることが多いのではないでしょうか。心身に疲労がたまるとパフォーマンスが悪くなるのも当然です。疲れた様子だけでなく、中には態度や言葉遣いまで悪くなる人もいるかもしれません。疲れないように生活したいところですが、勉強や仕事があるとどうしても疲れも溜まってしまうでしょう。疲れは防ぎようがないと思う人もいるかもしれません。ここに大切なポイントがあります。疲れるのはいいのです。大切なのは疲れを見せないこと。演技でもいい。虚勢でもいい。から元気でもいい。表情が引きつっていて相手にバレるかもしれませんが、努力だけはしたいところ。できるだけ疲れを見せない努力をしましょう。元気がなくても気合を入れて元気なふりをする。体はだるくてもしっかり前を向いてキビキビ動く。心や体はヘトヘトでも一踏ん張りして表情はニコニコを心がける。不機嫌であっても表を繕って機嫌がいいふりをする。落ち込み気味でも気持ちを引き締めて明るいふりをする。そうすれば明るくて爽やかな印象を出せます。爽やかでいるためにできるだけ疲れを見せない努力をすることが大切です。疲れていてもできるだけ表を繕って疲れていない様子を見せましょう。疲れないことが素晴らしいのではありません。疲れを見せないことが素晴らしいのです。疲れを見せないのは優しさの表れです。表向きだけでも元気を繕うことが大切です。元気なふりをしていると心身が引き締まり、だんだん本当に元気が出てくるようになるでしょう。 できるだけ疲れを見せない努力をする。爽やかな人になる30の方法。その20に、リフレッシュは後手ではなく先手を心がけよう。あなたは普段どんなリフレッシュを心がけていますか？リフレッシュの方法ではありません。リフレッシュの入れ方です。普通は疲れがある程度溜まってからリフレッシュの予定を考える人が多いのではないでしょうか。運動、温泉、マッサージ、旅行。中にはストレスの限界に達してからリフレッシュを心がける人もいるかもしれません。きちんとリフレッシュをしているだけまだいいのですが、理想ではありません。疲れが溜まってから対処をすると後手になります。疲れやストレスを溜めたままでは元気がなくなり、表情も悪くなって爽やかになれません。疲れやストレスをためすぎると不眠症、神経症、精神疾患に発展する可能性もあります。一旦病に陥ってしまうと回復までにお金や手間暇がかかり、なかなか厄介です。爽やかな人になりたいなら上手なリフレッシュを心がけましょう。場当たりでリフレッシュをするのではありません。先にリフレッシュの予定を入れておくのです。リフレッシュは後手ではなく先手を心がけましょう。そうすれば定期的に休憩や気分転換ができるため、ストレスをためすぎることがなくなります。また近い将来に楽しみができるので、ワクワクしながら明るい気持ちで過ごしやすくなるメリットもあります。楽しい予定は未来に希望を与える力があります。自然と態度や表情が良くなるでしょう。例えばリフレッシュとして先に旅行の予定を入れてみてはいかがでしょうか。時間ができたらと思っているといつまで経っても旅行できません。少し強引ですが先に予定を入れてしまいましょう。個人旅行でも団体旅行でも構いません。国内旅行でも海外旅行でも構いません。数ヶ月後に旅行を控えていると思えば待ち遠しい気持ちになってワクワクします。自然と笑顔の数も増えるでしょう。定期的なリフレッシュによって気分転換になるだけでなく、ストレス解消にもなります。旅行が大げさなら美容院やマッサージの予約を入れるだけでも構いません。予約も予定です。特別な時間を予定しておくことで胸が弾みます。美容院やマッサージの予定があるだけでも励みになり、元気に過ごしやすくなるでしょう。リフレッシュは場当たりで行うのではなく、前もって計画的に決めておきましょう。さあ、そうと分かれば早速リフレッシュの予定を立てましょう。数日後や数週間後に何か楽しい予定を立ててみませんか。直感的にこれを楽しみたいと思ったことを今すぐ手帳やカレンダーに書き込んで先に予定を入れてしまうだけでいい。上手にストレス解消ができれば結果として笑顔の数も増えるのです。リフレッシュの予定は場当たりではなく前もって予定を立てておく。爽やかな人になる30の方法。その23。爽やかな印象は十分な睡眠時間から生まれる。爽やかな人になるためには睡眠時間が大切です。睡眠時間が短いとなかなか元気が出ません。睡眠は体力と気力を充電する時間です。意識的に爽やかを心がけようとしても睡眠不足では限界があります。パワーを出そうとしてもないものは出ない。一踏ん張りをしたくても睡眠不足では無理があります。睡眠が不足すると自然と目の下にクマができます。顔色も悪くなり、やつれたような雰囲気が出ます。目にクマができて顔色まで悪くなっては爽やかな印象どころか10歳以上老けて見えます。いくら素敵な笑顔でも目のクマがあっては爽やかになれません。いくら清潔感があっても顔色が悪くてやつれていると爽やかになれません。 新陳代謝も悪くなり、肌も荒れやすくなります。睡眠時間は正直です。睡眠不足が一時的なら、まだいいですが、長期にわたって続くと、抵抗力や免疫力が低下します。表向きは元気を繕っても、体の中では苦しい悲鳴を上げている状態です。体調の悪化につながり、健康によくありません。爽やかな印象を出したいなら、十分な睡眠を心がけましょう。睡眠時間は人によって異なり、ショートスリーパーの人もいれば、ロングスリーパーの人もいます。個人差はありますが、成人の一般的な睡眠時間は7時間から8時間が適切と言われます。7時間を下回る睡眠時間はイエローカード。6時間を下回る睡眠時間はレッドカードです。あまり知られていない事実ですが、もし全く睡眠をとらなければ人は死に至ることも確認されています。自分にとって適切な睡眠時間を意識してください。睡眠時間は短すぎる場合だけでなく、長すぎる場合も問題になるため注意が必要です。普段から十分な睡眠時間を心がけ、エネルギーを充電しましょう。寝る時間がもったいないという考えもあるかもしれませんが、大事に自分をいたわることはもっと大切です。睡眠は栄養ではありませんが、栄養と同じくらいの価値があると考えること。睡眠は美と健康の土台であり、元気と活力の源です。そして爽やかな印象を生み出す源です。十分な睡眠時間をとれば、体力と気力がしっかり充電され、爽やかに振る舞えるようになります。爽やかな印象は、十分な睡眠時間から生まれるのです。十分な睡眠時間を心がける。爽やかな人になる30の方法。その24。爽やかな人は人を爽やかな気持ちにさせるのが上手。爽やかな人は人の悪口や陰口を言いません。愚痴も文句も言いません。根拠のない誹謗中傷をすることもありません。ネガティブなことを言ったところで相手を不快にさせるだけ。生産性がないどころか時間と労力の無駄になります。笑いのネタとしても中途半端であり何より下品です。人を傷つけたり落ち込ませたりするのは爽やかな人にふさわしくない態度です。爽やかな人になりたいなら爽やかな気持ちにさせることを心がけましょう。爽やかな人は本人が爽やかというだけでなく人を爽やかな気持ちにさせることも上手です。人を爽やかな気持ちにさせることで、爽やかにさせた本人も爽やかになれます。例えば、褒め言葉です。相手に良いところを見つけたら、すかさず褒めます。褒められた相手は、自分が認められた、と感じて爽やかな気持ちに包まれるでしょう。相手が落ち込んでいた時は、励ましの言葉です。相手が辛い時こそ、あなたの出番。元気づけたり勇気づけたりするだけでも精神的に相手を救えます。励ましの言葉に回りくどいフレーズは不要です。大丈夫だよ。早く元気出して。きっとうまくいくよ。励ましの言葉はシンプルでストレートな一言でも十分相手を励ませます。あなたの優しさに触れた相手はだんだん明るい気持ちになり笑顔を取り戻していくでしょう。相手が悩んでいたときは相談に乗りましょう。真剣に話を聞きます。アドバイスを求められているなら真剣に考えて答えます。話を聞いてもらえただけでも喜んでくれるでしょう。また、言葉や話題についても選ぶという意識が大切です。嫌い、汚い、暗い、つまらないといったネガティブな言葉は避けます。好き、綺麗、明るい、面白いといったポジティブな言葉を選びましょう。話題についてもできるだけ明るいテーマを選ぶ方が爽やかです。不幸な話より幸せな話を選ぶ。つまらなかった話より楽しかった話を選ぶ。 ネガティブなテーマは避け、ポジティブなテーマを選ぶ。明るい話題なら、会話も明るく盛り上がりやすくなり、相手を爽やかにさせることができます。完璧を目指す必要はありませんが、習慣として身につけておくことは大切です。ポジティブな言葉が登場する会話の方が、相手を爽やかな気持ちにさせることができます。人を爽やかな気持ちにさせるのが趣味、というくらい、普段の習慣として心がけておくといいでしょう。人を爽やかな気持ちにさせる習慣を身につける。爽やかな人になる30の方法。その25。怒りっぽい性格では爽やかな印象も出ない。爽やかになるためには優しい性格が大切。嫌なことがあった時すぐ腹を立てていませんか？不快な出来事に遭遇した時すぐムッとしていませんか？嫌なことがあるとすぐ態度に出る。イライラするとすぐ言葉遣いが悪くなる。怒りっぽい性格という自覚がある人は要注意です。すぐに怒りっぽい性格は人から嫌われる原因になります。接し方が難しいと思われるため人から避けられてしまいます。モテる人のランキングで怒りっぽいが登場することはありません。残念ながら怒りっぽい性格は男女に関係なく全ての人から嫌われる性格です。爽やかな印象を出したいなら、優しい人になりましょう。爽やかな要素の一つに優しさが含まれているため、優しさを心がけると、爽やかな印象も出やすくなります。どんなことがあっても怒らない。嫌なことがあってもイライラしない。常に穏やかな気持ちを意識する。いつも親切で思いやりを心がける。寛大な心があって、どんなことでも受け入れる。イライラする出来事があっても、むしろニコニコした笑顔をすることを心がけたい。優しさを心がけると、自然と爽やかな印象も出やすくなります。モテる人のランキングでも、優しい人という条件は常に上位です。優しくなると、自然と人間関係がスムーズになるため、人付き合いも快適になります。できるだけ優しい性格を心がけましょう。心の器を大きくして何でも受け入れようと意識するだけでも心持ちは変わります。性格は遺伝として先天的な要因もありますが、意識をすれば後から性格を変えていくことも可能です。例えば優しくなろうと意識するだけでも心が大きくなって気持ちが安定しやすくなるでしょう。どうせ性格は変えられないと思うのではよくありません。優しい性格になろうと前向きに心がけた方が実現しやすくなります。イライラすることがあっても心の中で我慢して表に出さないようにします。日頃から丁寧な言葉遣いと柔和な態度を心がけます。優しい人になるにつれて爽やかな印象も出てくるようになるのです。優しくなるためには様々な経験を積むことも大切です。楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや苦しいことも経験する。成功体験だけでなく失敗体験も大切です。多種多様な経験を積むことで様々な人の気持ちを理解できるようになります。特に辛い出来事は重要です。その時は大変で苦しくても辛い分だけ優しさに変わります。当事者の気持ちを理解できるようになるので優しい気持ちも出てくるようになります。優しくなる。爽やかな人になる30の方法。その26。嫌なことがあっても引きずらない。次に向けてさっと気持ちを切り替えよう。私たちの日常では時に嫌なことが発生します。仕事でミスをしてしまった。上司から叱られた。人から嫌なことを言われた。自分に不手際がある場合もあれば仕方ない場合もあります。 嬉しい出来事ばかりであってほしいですが、なかなかそうはいきません。生きている限り嫌な出来事に遭遇するのは運命。嫌な出来事があるとネガティブな気持ちになってしまうでしょう。悲しむ。落ち込む。悔しがる。不満を感じてストレスをため込みます。くよくよして引きずってしまいがちです。しかし嫌なことがあっても引きずってはなかなか元気が出ません。しなければよかった。あの時にこうすればよかった。自分が情けない。恥ずかしい。自分を責めすぎると罪悪感や自己嫌悪が止めどなく出てきて悩み続けてしまいます。嫌なことを引きずっていると出る元気も出なくなります。つまらない妄想に取りつかれしなくてもいい苦労をしてしまいます。なかなか元気が出ない。出るのは愚痴とため息ばかり。ますますストレスがたまり心が重くなってしまいます。くよくよしていると貴重な時間が失われるだけでなく気力まで失われいいことはありません。嫌なことを引きずっているといつまでも爽やかになれないのです。こうした時心がけたいことがあります。気持ちの切り替えです。嫌なことがあっても引きずらない。次に向けてさっと気持ちを切り替えましょう。私たちには気持ちを切り替えるという素晴らしい能力があります。地球上の生き物の中で気持ちを切り替えるという能力が備わっているのは人間だけ。気持ちの切り替えを運や偶然に任せるのではなく意識的に行いましょう。きちんと反省さえできればむやみに考える必要はありません。もう過ぎたこと。次に向けて進もう。この一言で元気が出ます。気持ちを切り替えた瞬間、悩みや苦しみから解放されます。たとえ悲しい出来事があったとしても、考えても仕方ない。次に進もうと気持ちを切り替える言葉をかけてください。もう引きずることも落ち込むこともありません。思うだけで効果が出なければ、声に出して言ってみてください。声に出すと耳で聞こえるため、さらに自覚を促せます。さっと気持ちの切り替えができると、すぐ元気で明るい自分を取り戻せます。気持ちの切り替えのスピードこそ、爽やかな人になる条件です。嫌なことがあっても、くよくよ引きずらず、さっと気持ちを切り替える。爽やかな人になる30の方法。その27。過去を振り返ったところで仕方ない。常に今を生きることで爽やかな人になれる。過去を振り返っていませんか？もちろん懐かしむ程度ならいいのです。過去を振り返って楽しい出来事や心地よい思い出を懐かしむこともあるでしょう。たまには友人との昔話に花を咲かせて過去を振り返る程度なら悪くありません。また、過去に過ちがあれば、悔やむ気持ちが忘れられず、不意に振り返りたくなることもあるはずです。しかし、闇雲に過去を振り返る姿勢は爽やかではありません。過去を振り返ると、くよくよするのが定番です。過去の失敗を思い出しては、悔やむ。昔の出来事を思い出しては、ため息をつく。過去を思い出しては、あの頃に戻りたい、と考える。あの時、こうすればよかった、と思うこともあるでしょう。良い出来事より悪い出来事の方が印象に残りやすいため、過去を振り返るたびに落ち込むことも多くなります。過去を振り返りすぎると、後悔や執着心が出てきます。過去は過去です。今さら過ぎ去ったことを悔やんでも仕方ありません。時間は前しか進みません。タイムマシンでも発明されない限り一度過ぎ去った過去には戻れない。過去にはたった一秒すら戻れません。たとえ楽しい出来事ですら振り返っても仕方ありません。過去は過去であり今は今です。 楽しい出来事を振り返るのは心地よいですが、生産性でも建設的でもありません。過去を振り返る分だけ今の貴重な時間が失われます。過去の楽しい出来事より今の方が大切です。過去を振り返るのは後ろを見ながら車を運転するようなもの。スピードが出ないばかりか危険です。過去を振り返ってばかりでは貴重な時間が過ぎるだけでなく気力や体力も奪われるのです。必要以上に過去を振り返るのはやめましょう。過去を振り返る時間や労力があるなら今を生きることに使いたい。あなたが生きているのは常に今しかありません。常に今を生きることです。今に集中する方法は簡単です。今すべき仕事に集中するだけです。勉強なり仕事なりしなければいけないことに着手しましょう。今するべき仕事に集中するだけで今を生きることができます。顔だけ前を向くのではなく意識も前を向いてください。良い未来を作りたいなら今を一生懸命生きることです。今をしっかり生きることが良い未来を作ることになります。時間は一秒も止まることはありません。今この瞬間も時間は刻々と前に進み続けています。結果は後からついてきます。今は全力を尽くすことに集中しましょう。顔は過去ではなく未来の方を向くこと。意識的に前を向き今を生きることに集中すること。未来の方向を向いて生きる方が明るく爽やかな気持ちでいられるのです。くよくよ過去を振り返らず常に今を生きる。爽やかな人になる30の方法。その28。パソコンや携帯電話から離れる時間は爽やかさを生み出す時間。爽やかな人になるための意外な邪魔者。それはパソコンや携帯電話です。パソコンや携帯電話は便利な通信機器であり、コミュニケーションツール。もはや生活になくてはならない存在感があります。パソコンや携帯電話があれば、あらゆる情報が簡単に入手できます。手持ちの携帯電話からインターネットを使えば、地球の裏側のウェブサイトにも一瞬でアクセスできます。直接会わなくても、メールでコミュニケーションができます。外出しなくても、買い物を完結させることも可能です。パソコンや携帯電話さえあれば、ゲームや娯楽などの暇つぶしも自由自在。パソコンや携帯電話はもはや生活のインフラに近い役目を果たしつつあります。手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし、いくらインフラに近い存在とはいえ、使いすぎには注意が必要です。パソコンや携帯電話は便利である一方、爽やかさを奪っていくデメリットがあります。黙々と無表情で液晶画面とにらめっこする様子は客観的に見て爽やかな様子とは言えないでしょう。電子機器に触れる時間が長くなるにつれて人と会って話す時間も減っていきます。パソコンや携帯電話があれば十分と思うにつれて人と接するのが面倒になってくるでしょう。人と接する時間や機会が少なくなれば、コミュニケーション能力の低下にもつながってしまうのです。爽やかな人になりたいなら、電子機器から離れる時間を作りましょう。パソコンや携帯電話がないと遊べない、暇を潰せないと思うのは誤解です。パソコンや携帯電話を使わない遊び方や過ごし方はたくさんあります。紙の本を読んでみる。映画館で映画鑑賞をする。スポーツジムでたっぷり汗を流す。美術館や博物館に出かけ芸術を堪能する。動物園に出かけて動物と触れ合う。たまには遠くに出かけて大自然に囲まれてみるのもいいでしょう。もちろん友人と直接会って会話を楽しむのも素晴らしいひとときです。電子機器を使ったコミュニケーションもいいですが、対面のコミュニケーションにはかないません。 やはり直接人と会って話をするのが一番生々しくて面白い。直接会って話をする方がコミュニケーションが早いので盛り上がりやすくなります。たっぷり会話を楽しめば良いストレス発散にもなって晴れやかな気持ちになります。パソコンや携帯電話から離れる時間は爽やかさを生み出す時間なのです。パソコンや携帯電話から離れる時間を作る。爽やかな人になる30の方法。その29。年齢なんて気にしない。挑戦を続ける限り、いつまでも青春を送ることができる。私たちは年齢を重ねるにつれて、年齢に負い目を感じる傾向があります。若い頃は年齢に抵抗感がなくても、20歳を過ぎたあたりから、だんだん気にする人が増え始めます。もう年だから。もう若くないから。だいぶ老化が進んでいるから。こうした口癖に心当たりがあれば、要注意。年齢に何らかの負い目を感じている状態です。年齢を気にしているのは爽やかとは言えません。年齢にコンプレックスがあって、くよくよしている様子がうかがえます。年齢を重ねる、イコール、自分が古くなる、という認識があります。心のどこかで、年齢を重ねるのは悪いこと、という誤った認識があります。年齢を気にしていては、行動まで制限されます。心がどんより暗くなってしまい、爽やかになれないのです。年齢を気にするのはやめましょう。年齢なんて、ただの数字と思うこと。自分から人生を終わらせてはいけません。もう年だからは、禁句です。年齢を忘れるために、心がけたいことがあります。それは、挑戦、です。いくつになっても、何か新しいことに挑戦していきましょう。爽やかな人はいくつになっても挑戦する習慣があります。自分の好きなことや興味関心のあることに飛びつきます。初めての経験でも自分には無理と思わず、とりあえずやってみようという気持ちで取り組みます。新しいことがあっても毛嫌いせず新鮮な気持ちで取り組みます。挑戦に年齢制限はありません。初めての経験に挑戦するとき、最初は不安や緊張があってドキドキしますが、それだけ心の若さに貢献できている証拠です。あなたの興味関心は幸せをもたらすアンテナです。純粋な気持ちに従って新しいことに挑戦していきましょう。爽やかだから挑戦するのではありません。挑戦するから爽やかになれるのです。常に挑戦していると常に新鮮な気持ちで満たされます。常に新しい挑戦をする人にとって年齢なんてもはや単なる数字。挑戦することさえ続けていれば人生はずっと青春でいられます。爽やかな生き方になりやる気や元気も湧いてきます。年齢に関係なく常に青春を送ることができるのです。年齢は気にせず常に挑戦を続けていく。爽やかな人になる30の方法。その30。生きる元気があるから夢や希望を持つのではない。夢や希望があるから生きる元気が出てくる。あなたには夢や希望がありますか？人は夢や希望がなくても生きていくことは可能です。生きるためにまず必要なのは衣食住です。着るもの、食べるもの、住むところ。最低限の衣食住さえあればひとまず生きていくことは可能です。さらに仲のいい人間関係があれば友情や愛情も育まれ言うことなし。人生において夢や希望の重要性はさほど感じられないように思えます。わざわざ夢や希望を持つ必要はない。夢や希望を持っても仕方ない。そう思う人も多いのではないでしょうか。しかし夢や希望を持つことは人生における重要なポイントです。 夢や希望を持っているかどうかで生き方は大きく変わるからです。夢や希望を持つようになると生きる意味ができます。叶えたい、達成したいという気力が生まれます。人生の大きな目的が定まることで目指すべき方向も定まり、生き方に軸ができます。夢や希望があると仕事をするとき、根気や集中力も生まれます。目的を持って生きることで生活に活力が生まれるのです。夢や希望は人に生きる力を与えるスパイスです。生きる力があるから夢や希望を持つのではありません。夢や希望があるから生きる力が出てくるのです。爽やかな人は夢や希望を持って生きているのが特徴です。夢や希望を持っているからいつも表情も雰囲気も生き生きしています。夢と希望に満ちた生き方は爽やかな印象をもたらします。生きるか死ぬかではありません。人はみんな最後は死ぬことが決まっているのです。何をどうやっても死から逃れられない。死とは私たちに共通した絶対的ゴールです。だから一度しかない人生を夢と希望を持って生きることです。夢と希望があるだけで人生に花が生まれます。生命力が高まり長生きもしたくなります。たとえ夢や希望が叶わなくてもいいのです。大切なことは夢や希望を持つこと。叶わなくても夢や希望を持って生きた時間は生き生き有意義に生きられます。爽やかに生きるためにはどうすればいいか。笑顔も清潔感も大切ですが、究極を言えば夢や希望を持つことです。夢や希望を持つだけで生きる力が湧いてきます。その人は爽やかになれるのです。夢や希望を持って生きる。爽やかな人になる30の方法。まとめ。その1。爽やかな印象は生まれつきと決めつけず、努力によって手に入れる。その2。できるだけ爽やかな笑顔を心がける。その3。普段からニコニコした笑顔を心がける。その4。歯並びが悪いなら歯列矯正を検討してみる。その後、少しでも綺麗な肌になるようスキンケア、食事、睡眠、ストレス対策を心がける。その6。清潔感が出るように意識する。その7。白系の服装を心がける。その8。身だしなみは派手ではなくシンプルを心がける。その9。清潔感を出すために香水を使うなら、量や場面で注意する。迷ったら無臭にする。その10。ハキハキした話し方を心がける。その11。背筋を伸ばして美しい姿勢を心がける。その12。ポジティブ思考になって何事も前向きに考える。その13。イライラしても愚痴や悪口を言わないようにする。その14。たとえ疲れていても積極的に明るく元気な挨拶を心がける。その15。できるだけ無理をしないようにする。その16。だらだらした歩き方よりキビキビした歩き方を心がける。その17。恥ずかしくてもきちんと相手の目を見て話す。その18。トラブルの話でもニコニコしながら明るく話す。その19。素直を心がける。その20。相手の気持ちを察して臨機応変な対応を心がける。その21。できるだけ疲れを見せない努力をする。その22。リフレッシュの予定は場当たりではなく前もって予定を立てておく。その23。十分な睡眠時間を心がける。 その24。人を爽やかな気持ちにさせる習慣を身につける。その25。優しくなる。その26。嫌なことがあっても、くよくよ引きずらず、さっと気持ちを切り替える。その27。くよくよ過去を振り返らず、常に今を生きる。その28。パソコンや携帯電話から離れる時間を作る。その29。年齢は気にせず、常に挑戦を続けていく。その30。夢や希望を持って生きる。